世界には驚くほどの数の缶詰があるってフォンマですのん。さあ缶詰、ツナ缶、うん、サバ缶、はい、まあ、みかんの缶詰、いろんなものが食べられています、ね、はい、実はいろんな種類の缶詰がありまして、うん、とっても奥深い世界だそうでございます、そこでですね、国内問わず、うん、世界各国にどんな缶詰があるのか、はい、ここ10年で缶詰業界にはどんな変化が起こっているのか、
はい、
缶詰博士、缶詰博士、はい、黒川隼人さんにお話を伺います。黒川さん、おはようございます。
どうもどうも、こんにちは。
こんにちは、いいですね。
こんにちは。
どうも
どうも、はい、MBS ワイズメでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もともと黒川さんと缶詰のきっかけって何だったんですか？
あ、一番最初は4歳の時にキャンプに行った時に食べた缶詰ですね。
ああ、何だったんですか？
五目飯の缶詰なんですよ。
はあ、キャンプで五目飯の缶詰。
はい、昔70年代の頃は結構五目飯とか鶏飯の缶詰ってどこでも売ってまして。
ありましたっけ？そうか、
はあ、はい。で今でもまあ防災フェアとか出てくるんですけど、
確かにそうです
ね。缶ごと熱湯で湯煎して温めて食べるやつなんですよね。
考えたら防災食としてもようできてますよね。
本当
ですね。そうなんですよ、うん、でそれがまあ五目飯がちゃんと五目なので、うん、ごぼう、人参、鶏肉、椎茸とか5つ具が入ってるんですよね。まあうちでお母さんが今日五目飯だよなんて言っても大体2目ぐらいしか入ってないんですよ
そうですね、五目どころか、はい、2目入ってれば十分ぐらいですね。
それで十分なんですけど、うんうんうん、5つ入っている本物の五目飯をしかもあの金属の箱の中から出てきたっていうのは驚きまして、その時初めて缶詰っていうのを認識したんですよね。
すごいですね。そこから大人になっても結局ずっと缶詰を追い続けてっていうのはすごいですよね。
ずっと大好き。
はあ、で2004年に世界の缶詰を紹介する缶詰ブログを開始されまして、はい、世界50カ国数千缶の缶詰を食べてですね、なんなら商品開発のアドバイザーもいろんなところでいらっしゃって、4000缶以上自宅に置いてある。
はあ、大したもんですね。
大したもんですね。これ4000缶というとどれぐらいなんだろう？倉庫いるぐらいですか？
ですね、うちに何ですかね、戸棚のついたクローゼットみたいなのがあるんですよ、
はい、
それが1軒分ぐらいあるんですが、はい、その中全部と、うん、それからそこに入りきらない分を段ボールに入れた状態で40箱ぐらいその前に積んでますね。
ということはそれだけあるとですよ、全くまだ食べたことのないものもあるってことですか？
はい、ほぼないです。
じゃあそれは一回全土一周はしてるわけですか？
一回は食べてます。
すげえな。
缶詰ってねその長持ちするとはいえもう食べなきゃいけない期限も迫ってきますよね、はい、
うん、
まあそうですね。一応缶詰は消費期限はないんですよ、う
ん、あ、ないんですか？
はい、うん、賞味期限っていう、味がだんだんまずくなるので、まあ3年以内食べてくださいとかそういうのはあるんですけど、
はい、
缶詰って理論的には100年経っても食べられるんですよ。
そうなんですか？
そうなんですよ。そこがすごいとこなんですが、ただそれなのに防腐剤とか保存料使ってないんですよね。
あ、使ってないんでしたっけ缶詰って？
そうそう、それに僕は大人になって気がついて、これは皆さんにお知らせしなくちゃいけないっていうことで缶詰博士になったんですよ。
っていうことは、はい、それこそなんて言うんでしょう、こう体にも優しいわけですよね本来ね。
そうなんですよね。意外といろんな科学的なもので長持ちさせてるとか、あと味付けをうんと濃くするから長持ちするんじゃないかっていうのは昔から言われてるんですけど、全部誤解なんですよね。
はあ、ということは例えばサバの缶詰とかっていうと、理論で言うと、
はい、サバの水煮っていうのが一番売れてるんですけど、
はい、
まあ、塩水で煮てるサバですが、
はい、
これの現状を見るとですね、サバと塩以上です。
はあ。でこれを水煮にします。で、はい、それを缶詰にもう入れるだけ。
あ、サバ缶とあとまあイワシとかサンマもそうなんですが、
はい、
缶の中に生の状態で入れるんですよ。
カニ生で入れるんですか？
はい、はい、はい。生の切り身を入れて、うん、で水煮だったら上から塩水をちょっと入れて、うん、で中の空気を抜きながら蓋を閉めて密封して、うん、中が生の状態でまとめて数百貫を加熱するんですよね。
はあはあはあ、はい。
そうするとその熱がだいたい最高温度120度ぐらいで、
は
あ、で60分とか80分加熱するので、
はあ、
それだけ長い間高温で煮るから骨まで柔らかくなって、中まで味が染みて、
はあ、
でなおかつすごいのはその高熱のせいで中にいる菌類微生物類が全部死んじゃうんですよ。
はあ、
で食べ物ってその菌類微生物類が悪さしなければ絶対に腐らないんですよね。
はい、
うんうん、ということで、はい、調理と殺菌を一度にやってしまうっていう結構すごい技術なんですよ。で
それもね、うん、いわば生で食べられるような新鮮な状態のカニ入れてってことですもんね。
はい、いいこと言いましたね。そうなんですよ、
うんうん、
本当にね刺身で食べられるレベルのものを使うんですけど、どうしてかっていうと、はい、缶詰の水産缶詰のメーカーさんって大体港の近くにあるんですよ。
はいはい、うんうん、
だから朝市場に行ってその日水揚げされた材料を、基本的にはその日のうちに缶詰にしちゃうので、
うん、
全部新鮮
で、そこでまあ閉じちゃうわけだから、
ね、でも今考えたらなんか缶詰ってね、今おっしゃるようになんかこうどっかでなんか手抜き食的なイメージがあっちゃいますけど、考えたらめちゃくちゃようできたもんなんですよね。
そうなんですよ、
使わんと損っていうぐらいですね、
ぐらいですよね、
はい、
はあ、そんな中でその缶詰業界も変化があるんですか？
あ、はい、あります。地味なんですけど、うん、結構変化してます。
もう例えばどんなんですか？
まあ、例えばこの10年で、うん、言いますとですね、
うん、
サバ缶ブームっていうのは大きかったですね。
まあ、いろんなところで特集してますよね、サバ缶って、
はい、であれきっかけは2013年にですね、
うん、
ビートたけしさんが健康に関するテレビ番組をやってまして、
うん、
それでサバ缶を食べると痩せるっていう企画だったんですよ。
あ
れが非常に衝撃的だったらしくて、
うん、
それから数年間他の番組、ラジオ、テレビ、それからネット、うん、書籍、新聞、うん、ずっとサバ缶を食べると痩せるとか、
うん、
あるいはサバってDHA と EPA が豊富って言われてるの、はいはい、
うん、
DHA は頭の働きも良くするっていう、
うんうん、
で、まあ、血管の詰まりとかを予防する効果があるから健康にいいと、
うん、
ということをずっと言い続けているうちに少しずつ少しずつサバ缶の売り上げが伸びていって、
うん、
2018年にとうとうですね、
うん、
一番日本で一番売れているツナ缶を抜いちゃったんですよ。
はあ、今ツナ缶よりサバ缶の方が売れてますか？
いや、ところがまた逆転されて今ツナ缶なんですけど、というのはですね、皮肉なことに2018年でサバ缶ブームっていう言葉ができたぐらい売れたんですけど、その頃から日本近海でサバがだんだん取れなくなってきて、でさらに取れてもサイズが小さくなったりしたので、サバの値段が上がってサバ缶自体も値上げせざるを得なくなっちゃったんですよね。
ほうほうほう。
大体ね、サバ缶ブームの翌年ぐらいは、サバ缶って一缶200円ぐらいで大体買えたんですよ、
うん、
それが去年はね300円以上ぐらいに値上がり、
そんな変わるんですね、
結構値上がりしたのでサバ缶が少しずつ売れなくなっちゃったんですよね。
はあ、そしてまたじゃあツナ缶が戻ったわけですか？
そうですね、今また売り上げではツナ缶がトップです。
缶詰業界も知らない間にそんなお話になってるんですね。
戦いがありましたね。
よくほらご当地缶詰とかね、なんかその地域でみたいなのってありますけど、はい、大阪って例えばなんかあるんですか？
大阪といえばですね、はい、お好み焼きの缶詰。
お好み焼き缶詰できますか？
はい、あとたこ焼きの缶詰ありますね。
どういう状態
だ？どういう状態なんですか？ お好み焼きはどんな感じなんですか？
お好み焼きは普段よく見るサバ缶とかイワシ缶と大体同じ大きさで、
うん、
でその中にその直径分に切った小さい丸いお好み焼きが2枚入ってるんですよ。
2枚重なってるの、
はいはい、
で、それが箱に入ってるので、
うん、
その箱にはですねソースと青さが別添えになってます。
別添えになってるんですか？はい、
はい、
はい。
で、まあ、自分で開けてソースと青さとあとかつぶしも入ってたな、それをかけて食べるんですけど、まあ温めて食べるとお好み焼きそのものですよね。
そうで、冷たい状況だと
まあ冷めたお好み焼きですね
そのままや
それもでも作り方とするとさっきお話伺ってたような形で作るんですかね。
まあ、これはあの一度しっかりというか一度熱を通して焼き上げてから詰めてますね、
う
ん、
そうでしょう、
ね、ああ、はい、やっぱり微妙に作り方が違うんですね、
うんうんうん、
あ
とね、
あの他のこうご当地なんだろう缶詰でユニークなものとかってあるんですか。
ですね、うん、あそうそう、去年出たのがですね、うん、名古屋名物あんかけスパゲティの缶詰
あんかけスパゲッティ、あれどうなってるんですか。
割と柔らかいですね、やっぱり、
はあ、それで言うとね、缶詰にできないものっていうのもあるんですか、
はい、あ、例えば生野菜のサラダできないですね。
ああ、そうか、加熱をしないとダメなわけですもんね。
そうなんですよ、必ず最後に詰めた後で缶ごと加熱殺菌っていうのが缶詰の定義になるので、
うん、
まあ、生野菜とかあと生のお寿司なんか無理ですよね。
無理です。ああ無理ですね、
うん、
もっと言うと火を通すものだったら基本できるというイメージでいいんですかね。
はい、できます。
はあ、あの僕あのなんだっけ、ほらなんかものすごいね、うん、ほら匂いの強烈な
ニシンの塩漬け、
ニシンの塩なんか世界に
ストレミング
あるじゃないですか、
は
い、
あ、よくご存知ですね。
あれはもちろん黒川さん食べてはりますよね。
はい、何度かいただきました。
何度か、
あれどうなんですか本当に強烈なんですか。あれ
もうすっごいですよ、匂いが。
どれぐらいす
ごいんだろう、どれぐらいすごいんだろう。
他のもので例えてみて、
ね、例えば納豆の匂いがありますけど、うん、あの臭度計っていう匂いを測る機械で測ると、
うん、
納豆の確かね 10何倍かな。
いや、あの納豆もほら我々日本人的にはもうね、そうそうそう、
慣れちゃってるから、は
い、よくあのほら開けるとね、部屋全体がその匂いになるとかなんとか、うん、その世界一の匂いの強烈な缶詰はやっぱりそんな感じなんですか、
う
ん、
はい、そうです。で面白いのはですね、風下にいる人が飛び上がります。
そんなにですか。そんなにですか。
あれ、あの家の中で開けると大変なので、はい、外で開けた方がいいですよっていうふうにメーカーは推奨してるんですよ、
はい。
で外で開けるときに、うん、わざと風下に誰か立たせるとですね、うん、あの猫が驚いたときに真上にビヨンって飛ぶんですよ、
は
い、ああいう風になります。
外でも、
外で。
でそれでも食べるときってもっと臭いわけでしょ、変な言い方ですけど。
そうなんですよ、うん、
ですよ。それをね、鼻の近くに持ってくるわけですからね。
で食べた後、はい、その匂いとか食感みたいなのって残らないんですか。
食感、あれですね、うん、缶詰って言われてるけど実は缶詰じゃなくて缶入り食品で、
うん、
加熱殺菌してないんですよ。
あ、はいはい、うん、
だから中はあの塩漬けになったニシンが生のまま入ってて発酵してるんですよね。
ああ、はいはい、
だからちょっとプニプニした、生の魚の食感 で、
うん、
でそれ食べ終わった後胃の中でもずっとあの発酵が止まらないので、
うん、
臭い炭酸ガスが口からずっと上がってきます。もう月報するとですね、もうこのおじちゃん臭いなっていうひどい匂いがします。
でもやっぱりその現地の方は、はい、まあ好んで
食べられるんですよね。
まあ好きな人が食べてるみたいです。
あ、
で若い人は絶対嫌って言って
ます。そうでしょうね、うんうん、はい、はい、じゃあそのあんかけスパゲティ等々ありますが、うんうん、他に何かあるんですか、
うん、
缶詰業界も食のトレンドを反映してますので、
はい、
去年とか一昨年出たのがトリュフ味の缶詰が出てます。
トリュフ味、
はい、焼き鳥の缶詰で白トリュフ味とか、あとコンビーフでもトリュフ風味ってやつで、
トリュフが今何ですか、その缶詰界のちょっとトレンドになってきてるみたいな感じがあるんですか。
ポテトチップスとかでも
あるよね、
はい、トリュフ味ってありますもんね。そういう感じ、
そうですね、
はい
はい、割とねそういう、食品全体のトレンドを取り入れてるんですよね。
今実はね、うん、スタジオにね、ぜひ食べてほしいという缶詰を黒川さんに、うん、送っていただきまして、
なんか不思議な色ですね、
はい、これはね驚きました。でさっきからほんの少しスタジオにこれまた香りがあるんですけど、
はい、
なんとこれは え、サバのチョコレート風味？
あ、そうですね。
チョコレート風味のサバが今、あさちゃん、その匂いな。その、あの、直接。
何チョコレート
これ今、サバにチョコレートがこれたっぷりとかかってるんですけど、これが美味しいんですか？
美味しいですよ。
本当に？なんか、
本当に。
でもね、あの、お醤油の香りがする。
これあの、あれですか、はい、美味しくなかったら美味しくないって言っていいんですか？
もちろんです。
で、ね、西村さんは美味しくなかったら私美味しくないって言いますからねって、
は
い、いやでも見た感じはあのサバですし、サバの上に本当にチョコレートが、
でもなんかサバの味噌煮の味噌の部分がチョコレートになってる感じ、
はいはい、味のベースは醤油ですね。
あ、そうですか。ではいただきます。
醤油で煮つけてたところにあのカカオのソースがかかってる、混ざってるから。
そういう、
ではいただきますね。いただきますよ、
はいはい、どう？
うん、
ん、
あ、なるほどな。
お、
チョコレート、チョコレート感、うん、そんなチョコレート感、カカオの風味があるぐらいのイメージか。
うんうんうん、
いや美味しいですよ。
美味しいでしょ。
美味しいけど、美味しいけどって、あのもっとチョコレートかなと思った、
うんうんうん、
あ、
そこまでチョコレートじゃないですね。
そう、あのスイーツってわけじゃない、
ないですよね。
あの口に入れて、うん、香りが鼻に抜けるときにチョコレートの香りが抜ける感じがして、味自体はお醤油煮の味わいですもんね。
だからこれご飯と一緒に食べられますよね。
ご飯いけますよね。
ご飯いけますよね。
うん、
なんかでもそれよりこう骨ごと食べられるのが、
うん、
まあね、真ん中の大きな骨も柔らかく食べられるの美味しいね、これがね、
うん、はい、あ、でも確かにあの面白い味ですよね。カカオの風味があって、はい、確かにあの、うん、デザートじゃないな、おかずのおかずですよね。
ちゃんとして、ちゃんとしたまあ一品料理なんですよね、
うん、
あのカレーとか煮込み料理にちょっと隠し味で、
うん、
チョコをちょっと入れたり、
うん、
するテクニックがあるんですよね、
はい、
それの感じかな。カカオの風味でコクを出す感じですかね。
これはどこで作ってるんですか？あ、岩手。
はい、岩手
です
ね。
岩手です。
名前もチョコレートって書いてあるんですか？
チョコレート、チョコサバ、サバチョコレート風味。
チョコレート、はい、ここは風味とかした方がいい。
今日はこの後また当然なんか缶詰でお召し上がりになるんでしょうね。
はい、これからキャンプに行って、
うん、
缶詰料理を食べる予定です。
え、何料理？
缶詰料理。
缶詰、ちなみに今日は何持っていかれる予定ですか？
今日はツナ缶持っていきます。
結構ベーシックですね。
シンプル、う
ん、はい、
あ、今日なんか近々ちょっと変わり種を食べる予定はあるんですか？
ですね、新しく出たツナ缶でそのブリが原料になってるツナ。
あ、そんなもあるんですか？それツナですか？ツナ缶、
一応ツナ缶なんですけど、うん、今マグロとかカツオも取れなくなってきてるので、
うん、
ブリを代わりに使ったのが出たんですよ。
へ
え。どれぐらい今まで食べたツナ缶が違うのか検証しようと思って、う
ん、へえ。缶詰業界もいろんな風が吹いてるということですが、いや、
は
い、でもなんか缶詰についてなんか、あ、そうかと思って、めちゃめちゃ体にもいいんだということが改めてね、うん、分かりまして、はい、ありがとうございました。今日は缶詰博士の黒川隼人さんとお話を伺いました。黒川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。